まちの元気人。このコーナーは特殊東海製紙の提供でお送りします。
まちの元気人のコーナーです。今日のゲストは株式会社サンルート代表取締役社長でいらっしゃいます渡辺義則さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
渡辺さんのこのサンルートという会社はどこにあるんですか？
あの藤枝市にございます。
そうなんですね、はい、では島田のお隣ですね。
そうですね。
渡辺さんご自身のご出身はどこでしょうか？
私はあの神奈川県の茅ヶ崎市の
出身。いやおしゃれなところですね。茅ヶ崎って聞くとね。そして今のお住まいは？
今はあの藤枝市の下矢蓋というところに住んでおります。
そうですか。静岡県民になられてどれぐらいになるんですか？
平成11年からですから15年ぐらいですかね。
そうですか、はい、どうですか静岡というところは？
あの私が生まれた茅ヶ崎によく似て非常にね気候が温暖で、はい、そして住んでる方がまた非常にこうなんていうかね穏やかな方が多いんですから非常に合います。
穏やかっていう言葉がぴったりですね。歩く速度もゆっくりですもんね。この辺りの方ね、はい、そうですよね、はい、ではいろんなご紹介を今日は、ね、いただきたいと思うんですけれども、まずですね社長を務めていらっしゃいます株式会社サンルートは何をしている会社なんでしょうか？ご紹介お願いします、は
いはい、サンルートということで太陽に向かう道というね、目指しているものは非常に大きいんですけども、はい、会社自体はちっちゃな会社です。
そうなんですか、はい、
で、世のため人のためを目指す会社としてですね、はい、今あの会社を、皆さんに知っていただこうというふうに頑張っておりますけれども、
はい、会社ができて何年ぐらいになるんですか？
ですね、平成の7年ですね。できてまだ新しい会社です。
そうですか、はい、社長さんになられたのはいつですか？
まだまだ新米でして今年の1月から。
おめでとうございます。はい、じゃあまだ4ヶ月5ヶ月目に入ったという感じですか？
まだほかほかです。
ほかほかの社長さんなんですね、はいはい、ラジオに出られるのは
もう本当に初めてで
人生初ですか？はい、
緊張しまくってきました。
そうなんですか、はい、そんな風には全然見えないんですけれども、はい、まあ、太陽に向かう道、はい、世のため人のために目指す会社ということで、はい、サンルートと名前がついているというお話ですけれども、はい、どんなことをしているのか、新しい会社ということもありますので、はい、もう少し詳しく伺ってもよろしいですか？
は
い、
分かりました。私どもの社訓にですね、はい、地球は遺産ではなく預かり物という言葉があります。
はい、名刺を先ほどいただいたんですけれども、渡辺さんの名刺の後ろに社訓がね、はい、書いてあって、私こちら拝見しまして、はい、感動しました。
ありがとうございます、
ね、素晴らしいですね。
過去、まあ、よく昔はその、ね、遺産という言い方しますけども、はい、地球っていうのは昔のその遺産を受け継いで、それをこれから未来の子どもたちに渡していかなくちゃいけないんですけども、
そうですよね、
我々のこのメッセージはこのままで果たしていいんでしょうかというね、そんなものもこの言葉の中に含まれています。
うん、例えば、はい、どういうことですか？
そのね、今ちょっとその遺産つながりということで、はい、今私たちがやってることをちょっとご紹介したいと思うんですが、
お願いします。
富士山がね、はい、世界の文化遺産に登録されたのをご存知だと思います、はい、それと一緒にですね、三保の松原が構成資産として指定されましたけども、はい、これもね非常に県民とか国民にとって大変嬉しいことなんです、
ね、私あそこの遊歩道大好きです。
そうですか、
ね、すごくいいところですよね、
は
い、
そうですね、
うん、
ところがそこの島して三保の松がですね非常にその問題を抱えてまして、はい、松枯れという問題を抱えてるんですが、
松って枯れるんですか？
枯れるんですね。
すごく元気な木っていうイメージがあるんですけれども。
そうですね、実は本当にね元気のいい木は今のその松枯れの問題を起こさないんですが、うん、三保の松が今非常にそういうですね全体的に問題を抱えてまして、はい、今それの根本的な対策に苦慮してるんですね。で、その根本的な対策になるものをですね目指して今三保にある某大学の中で、はい、3月の14日から私たちテストを今しているんです。
それはサンルートさんの商品を使ってということですか？
そうですね、はい、
そうなんですか、はい、 松が枯れてしまったらそのまま終わってしまいそうなイメージがありますけれど、 それを何とかしようということなんですね。そうです、はい、
もう何十年もかけた松が切られていく姿を見て非常にね、私はその場にいて非常に悲しい思いしました。
悲しいですよね。本当に。でもあの地域の方はもっと悲しいんじゃないですかね。
そ
うですね。
それを何とかしたいなと思いまして、はい、まあ、私たちはもともと緑化だとか造園の専門の業者ではないんですけれども、はい、
そうなんですね。
そういうところがやるじゃないですか。
そうですよね、はい、
で私たちが専門じゃない我々がどんな方法を取ってるか、
はい、
興味ありませんか。
そうですね、
はい、
どうしてるんですか。
それがですね、私たちの会社の理念でもあります、はい、人間も動物も植物も生命の基本は同じの考えから生まれた方法なんですよ、
うん、人間も動物も植物も生命の基本は同じ、
はい、ということで
奥が深いですね
そうなんですよ。
ちょっと難しい感じがしますけれども、は
い、で例えばね、
はい、
先ほどの松のそういう害虫がそれを被害を与えているとしたら、はい、小栗さんだったらね、
はい、
どんな方法を使います。害虫に対して。
害虫に対して、はい、うん、最近蚊も出てきましたからね、うん、殺虫剤を使いますよ ね、
はい、一般的にはもうそうだと思います、うん、ところが我々はですね、はい、農薬だとかそういう薬剤を一切使わない方法でこれを解決しようと思ってるんです。
農薬とか薬剤を一切使わなくても、
はいはい、
なんとかなるってことが信じられていないんですけど。
あ、そうですか、はい、いっぺんにはなかなかね信じていただけないと思いますけれども、はい、実はこのテストに至る経緯がありましてね、はい、静岡はお茶の産地ですけども、
はい、
この、静岡のそのお茶に今大変な打撃を与えるですね害虫がいるんです。
へー、は
い、でこの害虫の問題を解決したのがきっかけで、
はい、
まあ、今度の松の散布につながったんですが、
それもサンルートさんの商品でこのお茶の害虫被害が改善されたってことが始まり。
そうなんです、
はい、
長茶コガネムシっていうですね、虫がおりまして。
長茶コガネムシ、
はい、
コガネムシの一種なんですか。
そうなんですね。私もよく見たことないんですが、
はい、
土の中にいましてね、それで新芽が出る頃に根を食ってしまうもんですから、生産者の方がさあこれから新芽を摘んでそして収入を得ようとするときに芽が出てこないという。
そうですよね。根っこ食べられちゃったら栄養いかないですもんね、はい、上の方にね、はい、
それで実はその農家の方たちのその悩みを解決するためにですね、実はここにありますけど、これ写真が、ね、
はい、
ありますね。
長茶コガネムシで被害に遭った方の茶園の写真ですね、
はいはい、リスナーの方に見ていただけないのは残念なんですけども、右側の、ね、写真がこれが長茶コガネムシにやられてしまった畑なんですね。
もうお茶摘みが終わってしまったかのような畑ですよね。
でこちらが
左側のものが新芽が出ている、はい、もう本当この、ね、景色は綺麗ですよね。
そうですね、はい、で実はここにですね並んでるお茶畑は実は昨年同じようにこの被害に遭ったんですが、左側のねこちらの新芽が出てる方は私たちの話を聞いてその、先ほどの松枯れの対策に今使っているものを使いまして、そして今年のこれ4月22日の写真なんですが、元気よく新芽が出てきたということなんです。
はい、これは喜ばれましたよね。
そうですね、本当に喜んでいただきました。
だってお茶のシーズンにお茶農家さんがお茶を摘めないってそれほど悲しいことはないですよね。
そう思いました。
この、
はい、
今日お持ちいただいているんですけれども、
はい、ここにね、
はい、
あるこれがスーパー ER というものなんですが、はい、これ原料は微生物と酵素とそれから黒砂糖。
スーパー ER っていう商品名なんですね、はい、原料が微生物と酵素と黒砂糖、
はい、でこれはですね安全安心。
うーん、
例えばね、
はい、今お湯飲みに入れてくださって飲んじゃってるんですか飲んじゃってる、はい、飲みましたよね今、はい、
口に入れてね安全じゃないものを植物とか土に撒くことに我々は違うんじゃないかっていう思いがあるんですよ。
まあ、確かにそうですよね、うん、それを、
はい、
植物は吸って、
はい、
そして茶葉になり、
うん、
加工をして茶工場で加工をして私たちがお茶として飲むわけですから、
はい
はい
はい、
その成分も入っているということになりますよね、う
ん
はい、
でこれね最大の特徴がね多分小栗さんもこんなの見たことないと思うんですけどここに
容器の形はペットボトルような形をしていて、ねはい、上のキャップのところに穴
穴が開いて、
はい、穴開いてます。
この穴は何かって言いますとこの中に実は微生物が生きていて発酵したガスが出るんですよ。でこのガス抜きのこれ穴なんです。
ガス抜きの穴がないとパーンってなっちゃうってことですもんね。そういうことです、
はい、でこれ私が知る限りでは日本でも世界でもないオンリーワンの商品だと思ってます。
じゃあ生きてるってことですよね。
そういうことです。微生物が生きてるんです。
微生物ってどんな微生物なんですか、
はい、これはもうわけのわからないそれこそ自然界にいるそういう微生物がこれ働いて、
はい
まあ、今回の例えばこのお茶の問題もですね、はい、これ土の中にこれを撒くことによって、
はい、
木がまず丈夫になる。そして、微生物が繁殖してくると土が柔らかくなってそして土の中の温度が上がるんですね。
そうなんですか、はい、
そうするとどうもその長茶コガネムシが居心地が悪くて死ぬんじゃないんですね。死ぬわけじゃなくて居心地が悪いからその茶畑からどっか行ってしまうんですね。
へ
でその結果農薬がいらないということなんです。
そうなんですね、
はい、
長茶コガネムシを殺してしまうんではないですね。じゃないんです、
はい、
それも長茶コガネムシにとっては優しいですよね。
そういうことですね、はい、そう思います。
そうですよね、はい、いやかなり濃い茶色ですよね。このスーパー ER
そうです、ね、
酵素と黒砂糖と微生物、はい、
微生物で作ったものです。
そして生きている。
そういうことです。
飲んじゃいました社長さん、はい、みたいな感じで、はい、大丈夫ですか、
は
い、お腹、
は
い、
大丈夫です。で小栗さんには、
はい、
あのこのスーパー ER ではなくてこれで作ったお茶を今日ね、
はい、よかった私これ飲むのかと思っていますスーパー ER を
お持ちしましたので、
はい、
ちょっとねあの、
まあ、今いただいてよろしいですか。
普通はこういう時飲まないんでしょうけどもちょっと一口だけ。
いやお茶大好きなんですよ。お茶茶葉で飲んでますいつも。いただきます。
いかがですか。
甘くてまろやか。
ありがとうございます、
うん、お水が違うんですか。
いやこちらのお湯を使わせていただきました。
あここのスタジオ の,
スタジオの、はい、
何が違うんだろう。
やっぱりこのお茶の中の成分がものすごくやっぱり違いが出てくるんだと思います、
は
い、
あの飲んだ時の一番最初の印象は甘いでした。
ありがとうございます。
甘くてまろやかっていうのは甘くてなんかこうなんて言ったの丸い感じでした。
これをね飲んだ方がその生産者の方の真心を感じるっておっしゃった方がいてそれを生産者の方におっしゃ申し上げたらものすごい喜んでくれて、はい、ますますなんか生産欲が湧いたって言ってました。
いやそれってすごいですね、
はい、嬉しいことですね。本当に
嬉しいですし、はい、本当にあのサンルートさん の, あの会社の社訓に合ってますよね。
そうですね。ありがとうございます、
ね、地球は遺産ではなく預かり物であるっていうことを社訓にされていて、
はい、
こうやって環境に優しいもの、
はいはい、
人も飲んでも大丈夫なようなものを、うん、作られていて、
はい、
プラス作ってる方はますます頑張ろうみたいな気持ちになる、
うん、そうですね。
みんなが幸せですね。
そうです ね,
ね、
はい、
あのこのお茶も本当に美味しいなと思っていただいたんですけれども、
はい、
このことから松につながっていくんですもん ね,、はいはい、んですね。
あのこのことをですね聞いたこの松枯れのことにも非常にあの、意識のあった方が、
はい、
これじゃあ松枯れにもいいんじゃないかということで、はい、まあ、あの元気なその生命力のある松っていうのはね、
はい、
小栗さんもご存知のように、はい、松が自分を守るために、はい、松独特の匂いだとか、
はい、
それから松屋にベタベタ
する。すごいですよね松屋に、はい、私車のフロントにうちに松の木があるのですごい落ちてくるんですよ。
それは元気な松なんですよ。
元気すぎですよね、
はい、ところが見本の松原の松っていうのは、はい、そういう元気さがないんですね。
へえ、はい、
それで、
はい、
まあ、私たち非常に単純なんですね。あの、じゃあ元気なね生命力のある松屋の出る松にしてあげようということでこの今もこのお茶の現場で結果が出たものを使ってそして、この松ヤニが出たり 松の匂いがする松にはその悪さをするですね あのマダラカミキリという虫がいて、これが媒介して松の大線虫というのが松の中に入ってしまって松を枯らすんですね。ところがそういう松ヤニが出たり匂いがするとそういうことができないんです、
はい、
だから単純にじゃあ松ヤニを出すようにしてあげようと、
はい、
いうことで、まあ、今回のテストにつながったんですね、
はい、テストは3月から始まりましたけど、はい、これまで何回ぐらい行ってるんですか。
今まで3回あの土壌にこれを散布しましたけども、はい、今ちょっとねお手元にこれもリスナーの方に見ていただけなくて残念なんですが、はい、これ1回3月の14日に1回撒いた1ヶ月後の写真なんですよ。
もう全然違いますね。
違い分かります？
撒いていないものはなんて言うんですか、松の葉って同じ方向を向いて、
はいはい、
どちらかというと元気に、
そうなんです、
もう背中をピンって伸ばしてる感じがしますけど、
はい、
全然違いますね。撒いていない方はどちらかとも疲れてしまっている。
そう、疲れて、私のようにね
下がってしまっているという感じですけれども撒、はい、いた方はもう本当にこう太陽を向いて、
うん、そうです、
葉っぱが伸びている、はい、しかも刺さると痛そうみたいなね、そんな感じですよね、葉っぱが、
でこれちょっとね残念なのは匂いとか松ヤニの問題が伝わりませんけど、
はい、
これ実際にこの松に触ると松ヤニでベタベタするし、
はあ、
匂いがするんですね。
1回だけですよね。
1回だけなんですよ。
これ恐るべし力ですね。
そうなんですよ。その生命力というね、はい、松が元気になるとこうなるんだよということを、ね、はい、示してくれたものだというふうに思います、
はい
はい、
あのまだまだお話伺っていきたいんですけれども、はい、ここでですねリクエスト曲をお送りしたいと思います、
はい、
リクエスト曲ですけれどもプログレスという曲を選んでいただいていますよね、
はいはい、
プログレスは菅氏香さんの有名な曲でもあると思うんですけれど、ね、どうしてこの曲リクエストしてくださったんですか。
これはですねあの NHK のプロフェッショナル仕事の流儀という番組がありますけども、はい、あの番組が非常に好きでね、
はい、
うん、あの中で、各分野のプロの方がいろんなその困難に立ち向かってそれを解決して、まあ、その中でプロ の心得っていうのをねあの中でいろいろ語ってくれるんですけども、はい、その言葉がすごく私にこう勇気を与えてくれるんですね。それで、まあ、このテーマソングの中のあと一歩前へっていうねあそこがまた好きで、
は
い、今日もこちらのスタジオに伺う前に車の中で聞いてきました、
はい、
それで私の気持ちをこう高めてということで大変好きな曲なんです、はい、
ではその曲をお送りしたいと思います。菅氏香さんでプログレス。最近酵素がいいよなんて言いますよね。
そうですね、よく聞きます、
はい
はい、それで実は人間の健康にも言えることなんですけども、
はい、
まあ、これ最近こう急増してるあの認知症だとかね
若年性という、ね、認知症も最近増えてるようですよね、は
いはい、まあ、急に植物からこういう人間の健康の話になりましたけども、
はい、
まあ、この認知症なんかの含まれるその生活習慣病、
はい、
これらもまあ、乱暴な言い方に聞こえるかもしれませんけども生命力を高めてあげることによってねこういうものも解決できるんじゃないかということを今皆さんにお話してるんですけども、はい、日本っていうのは、長寿国としてね、
はい、
皆さんご存知だと思いますけど、はい、本当の長寿国かなということなんです、うん、実は日本は寝たきりや介護のもう世界一の国なんですよ。
そうなんですか、
はい、ということはちょっと矛盾を感じませんか、
はい、私がこれから年老いていた時に自分がどうありたいかって考えてみると、うん、はい、寝たきりにはなりたくないし、はい、最後まで誰かの迷惑をかけていくようなおばあちゃんにはなりたくないなって思うので、はいはい、そういう長生きをしたいです。
そうですね、
はい、
本当にピンピンコロリというね、
はい
はい、ですから今は、長寿だけども寝たきりや介護になってるか、はい、時間が非常に長いんですね。ですから、まあ、本当に老衰ですってこう亡くなっていくような、はい、それには実はこの寝たきりや介護の原因がね、
はい、
7割ぐらいがですね生活習慣病なんですよ。
生活習慣病ってねよく聞きますよ、
はい、まあ、こういう病気っていうのは自分が作って生活習慣の中で作ってしまった病気で、はい、例えば怪我だとか感染症、はい、菌なんかの病気と違って、
はい、
自分が作ってしまった病気ですからこれも生命力を高めて免疫力をアップしてそして、 病気の予防だとか改善、こういうものに皆さんが意識をしていただくと、こういう生活習慣病なんかもこれから減らしていくことができれば、寝たきり介護にも結びつくんじゃないかなと。減らすこと
に、だって渡辺さんすっごくお肌綺麗ですし、
ありがとうございました。
お声もすごく張りがあって、
ありがとうございます。
瞳も綺麗で、はい、健康そのものっていう感じですもんね。やっぱり気をつけてらっしゃいますか？
もう昨日は来る前にパック
、まあ、そういう気持ちも免疫、ね、を上げてくれたりしますよ ね、
そうですね。
渡辺さん、私もっとお話聞いていたいんですけれども、はいはい、もうちょっとお時間も迫ってきてしまっていまして、はいはい、し詳しいお話を聞きたいなという方は、うん、どこに伺ったら聞くことができますか？はい、そう、
今ですね、静岡県内ですとね、はい、例えば島田とか藤枝、それから菊川、浜松、はい、沼津で月1回もしくは2回セミナー、無料のセミナーをやってます。
ああ、そうなんですね。
はい、で6月の22日ちょうど藤枝の障害学習センターで午後13時30分からセミナーがございますので、はい、無料ですのでぜひそちらに来ていただきたいと思います。
22日は、ね、日曜日ですね、
はい、でその時に FM を聞いていただいてた方はですね、はい、FM 島田を聞いてきましたと言っていただければ、はい、今回特別にですねお土産を差し上げようと思ってます。
そうなんですか、はい、お土産のヒントいただけますか？
今日の話に出てきたものということで楽しみに来ていただければと。
いや嬉しいですね、
はい、うん、というふうに思います。
どんな方でも参加することができるんでしょうか？
できます、はい、
例えば農家さんの方でちょっと今日ご紹介いただいたスーパー ER が気になっちゃってね、はい、っていう方でもも
ちろんそうですね、
OK ですよね、はい、あとは生活習慣病のこともちょっと聞いてみたいという方でも、はい、
そうですね、
大丈夫ですか、は
い、私たちが提携している医療館のそういう情報もお伝えしながらですね、はい、お話をさせていただきますので、いろんな層の方にお集まりいただければというふうに思っております。は
い、そうですよね、はい、いろんな方がきっと抱えていく問題だと思いますし、はいはい、自分自身が健康であっても、うん、家族の誰かのためにっていうことも ね、うん、ね、ありますからね、はいはい、今日は本当にこう植物の話から人間まで、はいはい、つながってるんですね。
そうですね。
ね、貴重なお話も。
すべて生き物ということで。
すべて生き物、生きている命があるというところでつながっているんですよね。はいはいはい、皆さん詳しいお話は6月22日日曜日の藤枝の障害学習センター午後1時30分からセミナーがありますから、ぜひご参加いただきたいと思います。今日のゲストは株式会社サンルート代表でいらっしゃいます渡辺義則さんでした。
ありがとうございました。